こんにちは。チャーチオブゴッド川崎キリスト教会のポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは当教会のメッセージをお送りするものです。この配信を通して神様とあなたとの関係がより愛によって築き上げられ、深められますようにお祈りしています。祝福がいっぱいありますように。ではどうぞ。
皆様こんにちは。本日は新年の大切な聖会にお招きいただき本当にありがとうございます。先ほどご紹介の言葉を聞きながら、ちょっとハードル上げすぎだなと思いましたけれども確かに私の教団の牧師友達に2ヶ月ほど前に、いや実は COG の新年聖会にっていう話をしたら、いや完全に人間違いでしょうというのを2人ぐらいに言われました。私も本当に驚いています。大丈夫かなと思いながら、後で誠先生が怒られないといいなとかいろいろ思ってますけれども、でも聖書に書いてある神様は最も小さいものを用いてくださる方ですので、その神様に期待して今日は神様の御業を見せていただきたいなと思ってここに来ています。どうか私ではなくて一緒に神様に期待して御言葉に心を向けていけたら幸いです。私も皆さんと一緒に神様の恵みを受け取っていきたいと思っています。今日は聖会ですので、清めとか聖なるものとされる聖火というようなことを一緒に考えていきたいと思っています。ただ考えるだけで終わりたくないと願っています。ただの概念ではなく、教えではなく、私たちの実際に体験する恵みとして受け取っていければと願っています。私自身も東京フリーメソジスト教団という、清めを大切にする教団で育ちましたけれども、自分に関係のあることとして捉えるようになったのはだいぶ後になってからでした。今年の COG のテーマは新しい革袋ですよね、ということを聞いています。清めのメッセージというのはもう聖書に記されている普遍的なメッセージですけれども、今の時代を生きる私たちにとって清めとはどういうことなのか、そのことを一緒に神様に教えていただきたいと思っています。今日はキリストの心と霊的呼吸というタイトルをつけさせていただきました。今までとは少し違った視点から見ていきたいと思っています。と言いつつも、この表現というのは私が考え出したことではなくて、ジョン・ウェスレーという、清め派の原点とも言えるような人が今から300年近く前に語っていたことをもとにして、そこからインスピレーションを受けています。私たちが日々の生活の中で地の塩、世の光として生きていく際に、清めのメッセージがいかに重要なのかというのを一緒に神様から受け取っていきたいと願っています。神様の語りかけに期待して一言お祈りいたします。父、御子、御霊の愛なる神様、あなたの御名を賛美いたします。神様、今あなたの前に私たちは一歩出てきています。あなたに期待しています。あなたがお語りください。私たちがただ聞いて理解するだけでなく、実際に神様に心触れられ、心清められ、ここから新しいものとされて出ていくことができますように、この新しい一年がよりあなたを体験する年となりますように、ここからあなたが私たちを突き動かし導いてくださいますようにお願いいたします。求めて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。清めについて考えるときに、一番大きな障害となるのは何でしょうか。私が思うに、それは、あの先生、清め清めって言ってるけど、あの先生の姿が清めなんだったら、清めなんていらないな、 ということじゃないかなと思います。つまり清めと行い、清めと生き方がつながっていないとしたら、清めの本当の素晴らしさ、美しさが見えなくなってしまいます。ちなみに私は COG の人間ではないので、具体的に誰々先生を指して言ってるわけでは一切ありません。誤解のないように、逆、私が知っている COG の先生方はとても清めを生きている方々だなと思って安心して話してます。今日は2つの聖書箇所を見ています。まずはじめにヤコブの手紙の2章を見ていきたいと思います。まあ、この箇所はよく誤解されたり、まあ、混乱されやすい箇所かなと思います。23節では旧約聖書の創世記からの引用が出てきています。神様のメッセージは旧約も新約もずっと変わりません。私たちは何か良い行いをすることによって救われるのではなく、罪人の私たちを愛してくださっている神様を信じる信仰によって救われます。皆さんと一緒に23節を声に出して読んでみたいと思います。前方のスクリーンにも出ていますし、皆さんの聖書で読んでいただいても大丈夫です。一緒にこの節を読みいたしましょう。3、はい。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。イエス様も弟子たちに同じように語ってくださいました。あなたは私の友だよ。イエス様は私たちのことを友と呼んでくださり、私たちのために十字架にかかって命を捧げてくださいました。これが私たちの信仰の土台です。この土台の上に私たちの行いがあり、生き方があります。そのことを考えたときに、じゃあヤコブは一体何を言ってるんだろうかという疑問が出てきます。彼は行い、信仰に行いが伴わないなら死んだものだと言ってます。また先ほど一緒に読んでいただいた23節の直後、24節ではこのようにも言っています。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。行いによって義と認められると聞くと矛盾に思えます。しかしこれは矛盾ではなくて、信仰の本質を表しています。聖書が語っている信仰はただの知識ではありません。神は存在しているんだ、神様が私を愛してくれているんだ、これはどちらも真実ですけれども、これをただ知識として信じているだけなら、それは聖書的な信仰ではありません。聖書的な信仰、ヤコブが強調したかったことは、信仰とは心の問題であり、心を神様に向かって開くことであり、心を神様に向かって開いているのであれば、必ず私たちの生き方、言動が変わっていくということです。これ、ヤコブだけが言っているわけではありません。旧約聖書から新約聖書、一貫して語られている信仰の本質と言えます。この順番を間違えてはいけません。私たちは自分たちの行動だけを、言動だけを変えようとしてしまいやすいものではないかなと思います。まあ、教会にある程度通っているとクリスチャンっぽい言動というのを身につけることができます。誰でも頑張ればクリスチャンっぽく生きることはできます。清めも同じです。清められた人っぽく生きることはできます。できるだけ目について悪いことはしない。言わない。俗的なことにはあんまり興味がないふりをする。まあ、人はすごく巧妙に振る舞いますよね。清め派の教会のこの雰囲気を上手につかんで、清められた人っぽく生きることっていうのが、私たち結構得意だったりします。でも、それはヤコブが言おうとしていることでは全然ありません。ヤコブは心に聖霊を迎え入れ、心が神様の愛で満たされているなら、絶対にそれが愛の行動として現れてくるんだ それを知っていました。彼が言っている行いというのは、すべて愛の行いと言い換えることができます。何か悪いことをしませんという消極的な意味での行いではありません。もちろんそれも含まれてはいます。でも大切なのは、心が神の愛で満たされ、私たちの言葉と行動がその愛に突き動かされていく。もちろん人を傷つけるというような行いは愛と矛盾しますので、そういったことも含まれてはいますけれども、より積極的なアクティブな愛の行い。今日のタイトルの前半にあるキリストの心というのは、まさにヤコブがここで語っていることにつながります。先ほども賛美しました、雪のように心が白くなるという言葉と照らし合わせた時の私たちの心はどうでしょうか。全然そんなことがないわけですね。どす黒い、汚い、汚れた心、罪深い心を私たちは持っています。誰一人例外はいません。それを上手に隠すのが上手い人はいるかもしれませんが、また自分で自分を騙すのも上手ですので、私たちはクリスチャンっぽく、清められた人っぽく、心がきれいなふりをしていたり、自分にもそう言い聞かせているかもしれませんが、本当の私たちの心は全然清くありません。しかし、そんな汚い心が、罪深い心が、聖霊によって聖なるキリストの心へと変えられてゆき、その心が私たちを愛の言動へと突き動かしていく。これが信仰ですと、ヤコブはここで語っているわけです。行いだけに目を向けるのではなく、心がキリストの心に変えられてゆき、その先にあって私たちが愛の生き方へと変えられていく。このことはイエス様もおっしゃっています。今日は開いていませんけれども、マタイの福音書15章18節から20節で、イエス様は人を汚すものは何なのかということについて、こういう言葉を言っています。前方のスクリーンに出しますので、一緒に読んでみたいと思います。3、はい。しかし口から出るものは心から出てきます。それが人を汚すのです。悪い考え、殺人、奸淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらのものが人を汚します。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。私たちの問題は私たちの心の内にある。イエス様もそうおっしゃっています。神様は誰よりも私たちの心に関心を持っておられます。今日ぜひこのことを覚えて帰っていただきたいと思います。神様が関心があるのは、私たちの行動、発言よりも、私たちがどの決断をするかよりも、私たちの心の中であるということ。誰よりも神様は私たちの心に関心を持っている。そしてその心がいかに汚れているのか、いかに罪深いのかを知っているからこそ、その心を清めたい、作り変えたい、この私の心をあなたに与えたい、そうイエス様は願っています。先ほど順番が大事だと言いました。本当にそうなんです。私たちはすぐ目に見える部分に目を向けます。行いを変えたらいい、発言を変えたらいい、まあ、新年あるあるですね。新年の抱負、今年はこうするんだ、これを頑張るんだ、だいたい3日で終わるやつですね。そこは本当に変わらないんですね。だって中身が変わってないから。神様は私たちの心に関心を持っておられ、まず心を変えたい、心が変われば必ず行動が変わっていくと神様はご存知です。ですから、もし私たちが心を開いて、 正直に自分の心の中にあるぐちゃぐちゃしたドロドロしたものを神様の前にさらけ出していくなら、神様は必ずその心に触れてくださいます。自己中心な心、傷ついた心、悲しみ、憎しみ、怒り、妬み、寂しさ、自分を否定するような思い、言葉などなど、神様の光が照らされると、私たちは自分の心の中にびっくりするほどの多くの闇が潜んでいることに気がつきます。私たちは神様の光の中で自分の心を見せられるときにびっくりします。え、こんなに汚れているんだ、あ、こんなにボロボロになっているんだ、失望します。もうちょっとマシな人間だと思ってた、こんなにひどいのか。でも神様は全然驚いていません。全く驚いていません。もともと神様はすべてその闇を知った上であなたを愛しているから、あなたがうまく繕っているからあなたを愛しているのではなくて、あなたがきれいだから愛しているのではなくて、そのドロドロしたもの、闇もすべてご存知で愛してくださっているから、神様側が驚くことはない。その上でイエス様は私たちを招いておられます。その闇を私のところに持ってきなさい。私の手でそのあなたの心に触れてもいいかい。私たちが心を開いてその神様の手の中に明け渡していくとき、必ず神様はその心に触れてくださり、癒してくださり、清めてくださり、キリストの心を与えてくださいます。そして私たちの生き方が変わっていきます。今日のような聖会で神様の前に出て心を注ぎ出していく中で、神様に触れていただくというのはとても大きなチャンスだと言えます。ぜひこのメッセージの最後にも、終わった後にそのような時間を持ちたいと願っています。でもそれがただの今日だけの出来事でイベントで終わってしまっては全く意味がありません。私はちょうど昨日までキャンプに行っていました。教団の弟子訓練キャンプってちょっと珍しいキャンプなんですけれども、青年たち、高校生以上の青年たちと一緒に2日間、イエス様の弟子として歩くってことがどういうことなのかというのを一緒に神様に聞いてくる、そういうキャンプをしていました。そういうキャンプがあると燃やされるわけですね。神様のために仕えていこう、愛の人生を生きていこう。でもそこで終わってしまったら本当に意味がない。神様は今日今この場所にリアルにいてくださるのと同じように毎日私たちと共にいてくださいます。教会でしか出会えない神様ではありません。日々の生活の中で、家庭で、職場で、学校で、教会で、どうすれば私たちはキリストの心を受け取り続けていくことができるのか。ここで今日の2つ目の聖書箇所に目を向けていきたいと思います。たった2節しかないので、これもまた一緒に声に出してみたいなと思います。ヨハネの福音書の20章ヨハネの福音書の20章の21節と22節を皆さんと一緒に読んでみたいと思います。3、はい。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。 こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。ここは復活されたイエス様が弟子たちに語りかけている場面ですが、イエス様はただ言葉を語るだけでなく、彼らに息を吹きかけました。これはとても重要です。なぜならこのイエス様の姿というのは、創世記の2章で神様が人間を最初に作られた時の姿とぴったり重なるからです。創世記の2章7節も一緒に読んでみたいと思います。3、はい。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。本当にそうですね。はっきりと分かりますね。この世界を作られた神であるイエス様は、人間を創造されたときに人に命の息を吹き込まれた。それが聖霊なる神様のことです。そして罪ゆえにその聖霊を失って追い出して生きているこの私たち人間、歴史の中でずっと私たちは聖霊を拒絶しながら生き続けていますけれども、そんな私たちをイエス様は再び命を吹き込んでくださる。復活したイエス様は創造の時と同じように命の息である聖霊を弟子たちに吹き込んでくださった。私たちにはこの命の息が必要です。この命の息が私たち一人一人に必要です。霊的な命が必要です。キリストの心を受け取っていくということは、霊的な命を日々受け取っていくということです。今日ここでこの場所でだけでなく、日々の生活の中で霊的な命を受け取り続ける、それが霊的な命を、命の息を受け取るということです。クリスチャンが清めの生涯を生きていくために、知識ではなくて心が変えられ続け、そのゆえ生き方や言動が変えられて続けていくためには、聖霊を拒絶せずに日々聖霊の助けを受けながら霊的な呼吸をしていくことが大切です。人が呼吸をしないと生きていけないように、私たちの霊的な命が保たれ成長していくためには、霊的な呼吸が絶対に必要です。霊的に息を吸い、霊的に息を吐く、この繰り返しをジョン・ウェスレーという人は聖書から学び、霊的呼吸という表現で伝えていました。キリストの心を受け取り、真実の愛で神と人を愛することと霊的呼吸というのはとても深くつながっています。今日は簡単にこの霊的呼吸についてウェスレーが語ったことを皆さんにご紹介させていただきたいと思っています。まず霊的に息を吸うというのは神様の恵みを受け取るということです。とってもシンプルなことですね。霊的に息を吸う、それは神様の恵みを受け取ること、シンプルですけれども、どうでしょうか。皆さん普段家庭で学校で職場で恵みを受け取っているでしょうか。すごく抽象的でよくわからないですよね。恵みを受け取るって言われても何をすればいいんですか。そのために実は神様はもうすでに恵みを受け取る手段っていうのを用意してくださってます。恵みの手段という言葉が使われますけれども、たくさんある中で今日は代表的なものを紹介したいと思います。恵みを受け取る手段、それは祈ること、 御言葉を探ること、そして礼拝すること、他にもいっぱいあります。少人数で交わりをすることも恵みの手段として述べられたりしています。ただ今日皆さんと一緒にここで考えていきたいのは、ただ祈ること、ただ聖書を読むこと、ただ礼拝することではないということです。恵みを受け取る手段として私たちに備えられているものとして、これらのことを見ていきたいと思います。祈ると一言に言ってもいろんなイメージがあると思います。ちょうどお正月でしたので日本中の人が祈りましたね。初詣行って祈るわけです。祈るっていうとみんな何かこう願い事をする、そんなイメージがあるかもしれませんが、聖書が語っている祈るという姿はもっともっと大きなものです。特に恵みを受け取るということで祈るというのは全然違いますね。ただ願い事をするっていうのは私たち側のアクションですね。恵みを受け取る祈りってどんな祈りでしょうか。それは神様の声を聞く祈りです。神様の前に静まる祈りです。神様の語りかけをかみしめるような祈りです。祈りの中で神様の平安を受け取るということです。人間関係でもそうですね。もう一方的にずっと話していって相手の話を聞いてなければ関係は深まっていかないですね。神様との関係も同じです。ただ私たちが喋ってばっかりで、神様これしてください、あれしてください、すごく不健全な関係ですね。そうではない。相手の言葉を聞く、傾聴する。もちろん神様の声がこう天からこうはっきりと聞こえるっていうことではありません。でも神様語ってるわけですから、静まってみる。これは聖書を読むことと重なっていきますけれども、静まってみる、黙ってみる、御言葉をただただ味わってみる、そういったこと、私たちは恵みを祈りを通して受け取るということができます。ぜひ実践してみてください。静まってみるということ、神様今あなたの前に出ていきます、あなたの恵みで満たしてください、今私の心の中にあるぐちゃぐちゃしたものを今整理してください、5分間それで静かに神様前に座ってみるってことをぜひ実践してみてください。ずっと喋ってるのではなくて、静まってみる。10分でもいい、20分でもいい、どんどん長くなるかもしれません。神様の恵みを受け取るという思いで、今あなたの恵みで私の心を満たしてください。もしかしたら御言葉が何か思い浮かんでくるかもしれません。以前聞いた言葉が思い浮かんでくるかもしれません。そこでもそれをかみしめるようにただただ黙って聞いてみてください。きっといろんなことが頭に浮かんできちゃうでしょう。それを一度脇に置いて静まってみる。神様の静かな声を聞けるまで静まってみる。祈りは私たちが神様の恵みを受け取る手段の一つなんだということを、ぜひ皆さんこの一年体験してみていただきたいなと思います。次に、御言葉を読むではなくて御言葉を探る、御言葉を味わい、その意味を探る、求める、心の深い部分で受け取っていくということです。ただ読むだけでは全くありません。神様これはどういう意味ですか、あなた今この御言葉を通して私に何を語ろうとしてるんですか。恵みを受け取るわけですから、受け取る心で聖書を探る。別に聖書の研究会なれって言ってるわけじゃありません。でもただ読むのではないってことです。探るってことです。あれ、この言葉どっか他のところでも見た気がするな、ちょっと探ってみよう、あ、なんか前メッセージで聞いた言葉とつながるならどこだっけって探してみる。今便利な時代ですからね、いくらでもググって出てきます。ちょっと変なカルトのやつもあるから気をつけてほしいですけども、そういうのには気をつけながらも、あれ、この御言葉どういう意味なんだろうっていうのを読んで自己満するのではなくて探ってみる。受け取るんだと、 今日何かこの自分のデボーションで聖書を読む時間で神様のメッセージを受け取るんだっていうことですね。はい、今日の文読みましたじゃなくて、なんなら今日の文読み終えなくてもいいわけです。もう止まっちゃう、もうこれ以上先に進めない、もう今日ここの部分が気になって仕方ない、いいじゃないですか。神様よっぽどそっちの方が喜んでます。私たちがノルマのように読んで今日の文終わったって勝手に満足してるよりも、恵みを受け取ろうっていうその心を神様は見てますから、御言葉を探る。礼拝も同じです。今日皆さんすでに礼拝されたと思いますけれども、礼拝に出るということではなくて、礼拝を通して神様の恵みを求め受け取っていく。神様は私たちのその心を見てます。礼拝の心、姿勢を見てます。神様はそれを喜んでくださいます。心を見ておられる神様、日々の生活の中で私たちが霊的な命を受け取っていけるように、命の息を受け取れるように、神様はこのようにもうすでに手段を用意してくださっています。当たり前じゃないことです。今私たちが日本語で聖書を読めるということ、礼拝にこうして妨害されずに来れるということ、祈れるということ、これは当たり前じゃない。神様が私たちが恵みを受け取れるように、霊的命を受け取れるようにと用意してくださっている手段です。そうやって私たちが息を吸っていく。じゃあ今度は霊的に息を吐くとはどういうことか。それは神様から受け取った恵みに応答するということです。これもまたシンプルな話です。受け取った恵みに応答していく。それはまず自分が愛されているように人を愛することです。自分が愛されているように人を愛する。よく考えてください。ただ人を愛するじゃないです。自分が神様に愛されているように人を愛するということ、それが霊的に息を吐くという一つ目です。こんな自分がこんなに愛されているんだというのを私たちは恵みを吸う中で体験していくわけですね。恵みを日々吸っているならば、え、こんなに愛されているの、こんな不忠実で不信仰な自分を神様は愛してくれているの、こんなドロドロな心なのに神様はこの私を愛してくれているの、何度も罪を犯しているのに許してくれるんですか、え、罰はないんですか、え、こんなに神様って忍耐強いんだ。それをそのまま自分の隣にいる人に実践するっていうこと。イエス様の愛を吸い込んで受け取って、その愛を持って隣人を愛するということです。実践していただければすぐ分かります。吸わずにはいられなくなります。息を吐こうとするならば、吐いてるだけだったらすぐ倒れちゃいますね。私たちは吸わなきゃいけない。吸って吐いて、吸って吐いて、吐くときに分かります、吸うことの重要性が。神様に愛されているように愛せないという現実がそこに待ってます。でもそこでまた吸うわけです。でもそんな自分を愛してくださっている神様がいて、自分を助けようとしてくださっている神様の霊的な力があるということを受け取る、実践する、受け取る、実践する。その中で私たちが心の中から変えられていきます。次に霊的に息を吐くということは神様を賛美することです。もう今日もすでに賛美をしていますし、この後も共に賛美をしたいと思っていますけれども、心から神様を見上げ、神様に愛を告白していくということは神様の恵みへの応答です。先ほど賛美しました、あなたが私のすべてですと、あなたが私の命です、あなたを愛していますと告白していく。神様から受けた愛を神様へと賛美を持って返していく。賛美というのはそれ自体が恵みを受け取る手段でもあります。両方です。 賛美の中で私たちは神様の恵みに満たされていきますし、神様の愛を体験しますけれども、それを私たちは神様に返していく、賛美していく。聖書にはそんな私たちの心からの賛美を神様が喜んで受け取ってくださると書いてあります。そして最後にまた祈りがあります。行き過ぎちゃいましたね。祈りがあります。祈りも恵みを受け取る手段であると同時に霊的に息を吐くということでもある、両方ですね。ただこの祈りのことってまたすごく偏ったものがあるなと思います。先ほども話しました、自分たちの願いばっかり言っている祈りは違うという話をしました。でも別に祈っちゃいけないわけじゃない、自分たちの願いを言っちゃいけないわけじゃない、取りなしの祈りをしちゃいけないわけじゃない。神様はそれを待っていますから、恵みを受け取るという祈りと同時に、私たちは祈りの中でも神様をあがめ、あなたを愛してますと告白し、そして私たちの思い、私たちの決意を、信仰を祈りの中で告白していく。また自分のために、また周りの人のためにも祈っていく。でも皆さん分かると思います。この1年間誰々のために祈ろうと思っても、私たちがそれができないっていうこと、すぐに忘れちゃう。それは私たちが吸ってないとそうなりますね。でも吸っているならば、日々恵みを受け取っているならば、私たちは10年でも20年でも30年でも毎日欠かさず誰かのために祈るという、そんな祈りの生活がそこには生まれていきます。吸っているから、愛されている、神様の恵みを本当に受け取っていく中で、自分のクラスメートのために、自分の兄弟のために、親のために、祖父母のために、自分の子供や孫のために、会社の同僚のために、苦手なあの上司のために、苦手なあの近所の人のために、毎日熱い思いを持ってその人のために祈っていく。その人が祝福されるように、その人が神様の愛を知れるようにと、1日2日じゃない、365日10年でも20年でも祈っていく。それは私たちの霊的な息を吐く行為ですけれども、吸ってないとできない。このように霊的呼吸をすること、これはキリストの心を受け取り、真実の愛で神と人を愛していくことにつながっています。これらはそもそもウェスレーが考え出したことではなくて、神様が御言葉の中で教えてくださっていることを彼がこのように表現しているだけです。私たちは自分の力では真実の愛で神を愛することも人を愛することもできない。だから呼吸が大切なんだ。私はこのウェスリアが使っている表現、本当に分かりやすいなと思って、すごくよく自分自身にとって大切にしています。息しなくてもいいですって人、ここに一人もいないですね。みんな息しないと生きていけないって分かってますよね。でも霊的なことになるとどうでしょうか。まるで息しなくてもいいと思ってるかのごとく歩んでしまう私たちがいる。でも私たちは自分では酸素を作り出すことができないから、空気中から酸素を吸収するために息を吸うわけです。そして自分の内にある二酸化炭素を吐き出さないと、それが毒のように私たちの体を蝕んでいくから、私たちは息を吐いていくわけです。必要なんです。何かこうおまけではなくて、宗教として、生活の一部に取り入れようではなくて、もう必要不可欠なものなわけです。それが霊的にも同じことが言える。恵みを受け取ることも、受け取った恵みに応答することも必要なんだということ、今日皆さんと一緒に受け取っていきたいと思います。私たちは自分の力では信仰生活を続けることもできません。パリサイ人たちのように、すぐに形だけの礼拝、形だけの賛美、ただのルーティーンとしてのデボーションのようになってしまう、そんな弱いものです。形だけの信仰生活になってしまいやすい。でもそうなっていると、呼吸してないわけですから、 霊的な力がなくなっていきます。神様はそれをよくご存知で、私たちに今日も語りかけてくださっていきます。息をしようと、霊的呼吸をしようと、今日私たちに語っておられます。形だけにならないように、これらは恵みの手段なんだ、恵みを受け取る手段なんだと、神様の恵みを受け取る心で礼拝に行き、聖書を探り、日々祈り、そして受けた恵みへの応答として神様に返していく。先ほど挙げたように、人を愛していく、愛されているように愛していく、祈っていく、賛美をしていく、そうやって呼吸し続けていく中で、私たちは真実の愛で神を愛し、人を愛する者へと必ず変えられていきます。2024年さまざまな出来事が私たちを待っています。さまざまな出会いもあるでしょう。嬉しいことも楽しいこともあれば、さまざまな課題にも直面するでしょう。今日共に御言葉から受け取ったように、イエス様の心を受け取っていくとき、必ず私たちの生き方が変わっていきます。私たちの関心事も変わっていきます。イエス様が人を愛しているように、人を愛したいという心が与えられていきます。先ほど少し誠先生に紹介の中でありましたけれども、私がアメリカにいた頃、5年間毎週金曜日の夜は、言葉を選んだ方がいいのか分かんないですけど、ストリップクラブに毎週通ってましたって言うとすごい誤解しか生まないんであれなんですけれども、ストリップクラブに行って、中には入りませんけれども、そこで働いている方々に神様の愛を伝えるという働きを5年間毎週妻と共にさせていただきました。でもそれは自分から始まったものでは一切ありません。興味も関心も全くなかったというか、考えたことすらなかったです。でも毎週行くと、神様がいるんですね。毎週そこに神様がいるんです。まあ、最初はひどかったです。もう行くと、そういう場所っていうのはアメリカでは全部マフィアがコントロールしているので、すごい攻撃的でした。石投げられたり、バンケー放たれたりとか、いろんなことがありました。全然行きたいという気持ちになったことは一回もないです。5年間一回もなかったです。今日も行きたいなみたいな気持ちには全然ならない。いろいろ言い訳を考えるんですね。雨降んないかなとか、なんか体調悪いんじゃないかとか、全然そういう自分の中から湧き上がってくるものはない。でも真冬雪が降ってる中でも、そこに行った時にイエス様いるんですね。でイエス様は24時間毎日いるってことを思うんです。私たちはもう本当に週のたった金曜日の夜数時間そこに立っているだけです。でもイエス様はずっといるんですよね。イエス様はそこにいる一人一人に関心を持っている。で、その心が流れ込んでくるんです。私にはそんな愛はない。そんな思いは全然私の力は湧き上がってこない。でも神様から流れ込んでくる。キリストの心を受けるってそういうことだと思います。イエス様が愛しているように人を愛したいという心が与えられていく。その人をもっと知りたい。その人をもっとちゃんと愛せるようになりたいという思いが与えられていきます。それは別にそういう場所に行かなきゃいけないわけではありません。キリストの心は私たちを愛の人生と突き動かしていきます。その相手は自分の家族かもしれないし、学校のクラスメートかもしれない、職場の同僚や上司かもしれない、または近所の人かもしれない、または今年まだ出会ってない、これから出会う人かもしれない。その人に対するイエス様が持っている愛が私たちの心に流れてきます。でもそのためにはまず第一歩が必要です。私たちが自分はいい人間だ、自分はそれなりに愛のある人間だと演じ続けているならば、私たちは呼吸をしないでしょう。私たちはキリストの心を求めないでしょう。第一歩は、いかに自分が愛のない人間なのか、この外の この冬の時期の空気のように冷え切った、そんな心が自分の心なんだということを認めない限りは始まりません。もし私たちがその愛のない冷め切った心を神様に明け渡し、神様の温かい愛の御手の中に委ねるならば、必ず神様がその心をキリストの心へと作り変えてくださいます。霊的呼吸を忘れずに、日々神様の恵みを受け取り、恵みに応答しながら歩んでいるならば、約束します、絶対に同じ心でいることはできません。不可能です。もしこの1年私たちが恵みを受け取る、そして受けた恵みに応答するという日々の営みです。これはなんか日曜日に来てとか、こういう特別な聖会でではなくて、日々私たちが小さなことから始まる、ほんの5分静まって祈ることから始まるかもしれない、でも恵みを受け取るんだ、まずは自分の家族を愛することから始めてみよう、まずは職場の人を愛することから始めてみよう、そういう一歩一歩の吸って吐いてということを私たちが始めるならば、絶対に自分の心が同じ心でいることはできません。ぜひ2024年、神様の清めの御業を一緒に体験していきましょう。もう一つ皆さんにお伝えしなければいけないことがあります。誰かを愛そうと一歩踏み出すときに、すぐに私たちは挫折を体験します。愛そうとすればするほどその難しさを実感します。皆さんよくわかると思います。距離を取っている方が楽なんです。距離を取っていれば傷つかなくて済んだのが、一歩愛そうと踏み出すとすぐに心が傷だらけになっていきます。これは約束します。必ずそうなります。でもそんな時にぜひ思い出してください。それこそがイエス様の歩みだったということ。イエス様の歩みは常に誰かを愛するために自分を捧げる、十字架がまさにそれを象徴しています。誰かのために傷つくことを良しとする、それがイエス様の歩みでした。そしてそんな弱い傷だらけの私たちに対して神様の恵みは十分注がれている。傷ついた心を神様は癒し、さらに愛で満たしてくださいます。息を吐いて初めて分かる息を吸うという必要性、その繰り返しの中で心が強くされていくのではない、心が清くされていきます。最後に私が大好きな一人のクリスチャンの方のお話をさせていただきます。今から76年前のお話です。コーリー・テン・ブームというオランダ人の女性の話です。コーリーさんの家族は世界大戦の時、ドイツ軍がユダヤ人の人たちを本当にひどい目に遭わせていた、そんな中で彼女の家族はたくさんのユダヤ人を家の中に隠していました。彼らを助けていました。しかしいずれそのことがバレてしまいます。彼女も彼女の家族も捕まって強制収容所に連れて行かれました。その過酷な収容所での生活の中で、コーリーさんの妹のベッツィーさんは命を落とされます。戦争が終わってから彼女はさまざまなところに行って神様の愛と許しを伝えていました。自分や多くの人たちを傷つけたドイツの兵隊たちにも彼女は伝えに行きました。ある時コーリーさんがドイツで多くの人たちに神様のことを伝える、そういう集会を開いた後、 集会が終わった後に一人の男の人が近づいてきて握手を求めました。実はこの人はコーリーさんが入っていた収容所で監視をしていた人でした。彼女は心の中で急に強制収容所にいた時の自分にタイムスリップしました。彼女は看守たちによってシャワーを浴びるために無理やりに一つの部屋に押し込まれていた時のことを思い出しました。彼女は汚れ切った体から漂ってくる悪臭と自分たちが裸であるという感覚を思い出しました。そして何よりもそんな自分や妹をいやらしい目で見つめている看守たちの突き刺さるような目線を思い出しました。今列に並んで彼女の目の前に迫ってきている男性がその看守の一人でした。彼は彼女のメッセージに感動し、感謝し、神様が自分の罪を許してくださったんだと喜んでいました。コーリーさんは彼のこと、彼のした卑劣で残酷なことを覚えていましたが、彼自身はコーリーさんのことを全然覚えていませんでした。そしてコーリーさんは握手を求められたその彼の手を握り返す力が自分には全くないということを感じました。その瞬間、コーリーさんは心の中で神様に祈りました。イエス様、助けてください。この人を愛せるように、許せるように助けてください。そして彼女が必死に手を伸ばして、この人の手を握り返したとき、不思議なことが起こりました。自分の肩から腕、そして手に熱いものが流れてくるのを感じました。それは元看守に対する愛の思いでした。彼を許すだけじゃなくて、神様が彼を愛しているように彼を愛したいという思いが自分の内側に流れてくるのを彼女は感じました。自分には絶対にこの人を許すことも愛すこともできないと思っていたのに、神様が彼女にその愛する心をくださいました。神様は不可能を可能にしてくれました。これが私たちの神様の力です。これがキリストの心を受け取っていくということです。新しい一年がもう始まっています。この一年を今まで以上にもっと神様と親密に歩もうとは思いませんか？神様は誰よりもそのことを願っています。もっとあなたを満たしたい。もっとあなたの心に触れたいんだ。もっとあなたを清めたいと願っておられます。そして私たちがそれぞれのボロボロになって、冷え切って、汚れ切っている心を神様に明け渡すのを待っておられます。今日まずここから一歩を踏み出して神様の前に出ていきましょう。共に祈る時を持ちたいと思います。しばらく総額をしていただいている間に、まず一人一人静まって祈る時を持ちましょう。聖書を通して今日神様が自分に何を語っているんだろうか、世界中の誰よりも私たちの心に関心を持っておられる神様が今自分の心に何を伝えようとしているんだろうか、心のどの部分に触れようとしているんだろうか、それぞれ神様には隠したって意味がないです。ご存知です。 でも神様はあえて待っておられます。私たちの方から心を明け渡すのを待っておられます。無理やりにこじ開けたりはしません。今神様の前に私たちの信仰の応答として心を明け渡していきましょう。一緒に神様の前に出る思いで祈っていきましょう。皆さんの祈りに合わせてお祈りをいたします。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。父御子御霊の愛なる神様、今私たちはあなたの前に出ています。息をしないと生きていけない私たちは、霊的なことに関してはまるで息をしなくても生きていけるかのように、自分の力でなんとかなると、なんとかできると思い込み、自分でも自分をごまかして、でも本当は周りの人をちゃんと大事にできないのに、ごまかしてごまかして生きている、そんな弱い者たちです。神様、今日あなたの招きの声を共に聞いていきます。今日あなたの前に砕かれた心、減り下った心でもう一度出ていきます。あなたが必要です。あなたの命の息が必要です。今日だけじゃない、今だけじゃない、毎日必要です。この2024年、この1年を歩んでいくときに、あなたの息を吸ってまた応答していかなければ、私たちは1年が終わったときに、本当に自分の愛のなさだけを感じる1年となるでしょう。しかし主よ、そうじゃない生き方があることをあなたは 私たちに今日教えてくださいました。あなたの恵みがもうすでに用意されている、受け取る手段まで用意されている。義務ではなく、習慣ではなく、恵みを受け取る尊い手段としてたくさん神様が用意してくださっている。神様、私たちはその機会を十分に生かしていきたいです。恵みを受け取り、受けた恵みで周りの人を愛して、あなたを賛美し、人々のためにも祈り、歩んでいきたいと願います。神様、どうか今私たちの心の深いところに触れてくださり、この汚れ切った冷え切った心をキリストの心へと作り変えてくださいますように、この場所で今ここでそれを始めてください。生涯キリストの心を受け取りながら歩んでいく人生を歩むことができますように、今始めてください。私たちのうちに始めてください。あなたを愛します、あなたがすべてですと告白いたします。今日その一歩をここから始めることができますように、助けてください。求めて聖霊の働きかけ、聖霊の御業を求めて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
この配信を最後までお聞きくださり感謝します。格別な祝福があなたにありますように。ではまたお会いしましょう。